力ある祈りの条件とは、と題しておすすめをさせていただきます。この祈りということは、先ほども信仰の効用の一つにありました。もう祈りをすることができるということは本当に大きな祝福であります。集中力を高めるという意味でも役立つと言いましたが、そればかりではありません。お祈りというのは、そもそも神様への願い事であります。願い事ですけれども、願い事をしても聞かれなかったら、ある意味で半減、あるいは意味がないとまで言えます。願っても聞かれないならば。でもある人はです、聞かれなくても願い事だけでも意味があると言いますので、聞かれなくても半分ぐらいは値打ちがあるんだとも言えます。でも本当は聞かれないと意味がないです。聞かれないのが続いていけば、やがて祈らなくなりますから。聞かれる祈りとは、ある意味で力がある祈りであります。で、私たちが信じる神様というのはこういうお方です。ヨハネによる福音書14章13節14節ここにこのような約束があります。私の名によって願うことは、イエス様のお言葉ですから、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。父が子によって栄光をお受けになるためである。何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげよう。それで私たちはいつもお祈りの終わりに、イエス様の御名によってお祈りいたしますと言います。皆さん、面白いことにですね、お祈りしてもイエス様の御名でお祈りしない祈りもあるんです。ある、これはキリスト教、聖書使いますから一応キリスト教なんでしょうが、そこはその宗派の開祖、創業、創創者、その宗派を始めた人の名前を使って祈る。そんなところもあるの、気がつきましたよ。でも私たちは、イエス様の名によって祈るんです。なぜなら聖書に約束して、イエス様約束されましたから、私の名によって願うことは、こう書いてあります。神道の中には、神社がありますね。そして神社には何々神社といって、その神社が拝んでいる神様がその神社の名前になっている場合があります。そういう場合、皆さん、日本の神道、神社に行って願い事をする人は、その何々神社といわれる何々さんに願っているわけでしょ。それが、人間が死んで御霊になって拝まれているわけですから、死んだ人に願い事を捧げて聞かれますか。だから聖書は言うわけです。死んだ人になぜ願い事を捧げるかと。私たちは今も生きて取りなしておられるイエス様の名によって祈るので聞かれるわけです。そう約束しておられます。またヨハネによる福音書の16章の23節、その日にはあなた方が私に問うことは何もないであろう。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。これがあるから私たちはお祈りするわけです。そしてイエス様の名によって祈りますので、聞かれるわけです。聞かれる祈りは力がある祈りです。そうですね。いや、イエス様の名によって祈ってるんですけども、聞かれませんという場合がありますでしょうか。なぜ、では、祈りが聞かれないんでしょうか。これも、また聖書は説明してくれているわけなんです。旧約聖書のイザヤ書59章、1節2節に、このように書いてあります。そういう場合がある場合はこうです。見よ、主の手が短くて救い得ないのではない。 その耳が鈍くて聞き得ないのでもない、私たちの祈りを耳が鈍くて耳が遠くなって聞こえてないというのでもありません。ただあなた方の不義があなた方とあなた方との神の間を隔てたのだ。またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。理由がはっきりしております。すなわち神様と私との間に不義があって、それが隔てているんです。願い事が神様のもとに届かないんです。また私たちの罪が主の顔を覆っているので、神様はお聞きになれないようになってしまっているんです。まあ、こういうふうに説明してあります。では罪とは何か。罪です。聖書によれば非常にはっきり定義があります。すべて罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法である。1ヨハネ 3-4、 ヨハネの第一の手紙の3章の4節、罪は不法と書いてあります。不法を行う者の祈りは聞かれないということになります。罪が神様との間を隔てるというわけですから。罪は何かというと不法を行うもの。では皆さん、法とは何でしょうか。法とは何でしょうか。またこれも聖書に書いてあります。ヤコブの手紙の2章の11、12節に、例えば姦淫するなと言われた方はまた殺すなとも仰せになった。そこでたとえ姦淫はしなくても人殺しをすれば立法の違反者になったことになる。だから自由の立法によって裁かるべきものらしく語り、かつ行いなさい。つまりここで姦淫するな殺すなというのは、ここで立法と書いてありますが、具体的には何として知られていますか。何という名前で知られていますか。実戒です。もう明らかにヤコブの手紙の2章のこの文脈から言えば、これは実戒です。ですから法とは、もう神様がおっしゃられたことは皆教えであり、人間に対する戒めであり、掟であります。まあ立法であります。それを要約したのが、塔になる実戒であります。法とは実戒です、皆さん。実戒は、たびたび皆さん口にしますか？実戒。クリスチャンの人たちは実戒をよく口にして話題にしますか？実戒はどこにはっきり書かれてありますか？あ、はい。旧約聖書出エジプト記に書いてますね。まあ、新明記にも出てきますが。ともかく、実戒は、いにしえからあります。でもあんまりクリスチャンでも実戒のことを言わないんじゃないでしょうか。実戒のことをたびたび言えば、当然安息日のことも第四条に出てきますから、安息日のことも話題になるんですが、安息日安息日他のクリスチャンの方言いますか。あんまり聞きません。ともかく実戒、これは法であります。第一条から第四条まではまとめますと、神への愛を具体的に言うとこうなんですよ。神様を愛するとは、神様に従う、こういうことによって表されます。愛する人に対して、どういう愛の行為をするかというと、具体的にはこうです。というので、1条から4条まであるわけです。神様以外のものは神としません。皆さん、夫婦の間でも実戒があったらいいですよ。あなた以外に私は夫を持ちませんとかですね。あなた以外に妻を持ちませんって、夫婦の間の実戒ね。これがないために問題が起こるわけですから。はい。とにかく、1条から4条。神への愛。で、5条から10条までは、人への愛を具体的に表したものが出てまいります。まず、5条は、あなたの父と母を敬えです。ある人はです。 いや、自分の両親は尊敬するに値しないから敬わないんだという人がいるかもしれませんが、もう尊敬するに値しないかは別として、親は親ならば敬いなさいというのが聖書の教えです。もう条件つけてません。尊敬できる場合は敬いなさい、そんなこと書いてませんから。反面教師という言葉もあります。両親がなってなければこういう親のようなものにはならないようにという教えを与えてくれてると思って尊敬すればいいんです。もう極端に言えばですよ。だから尊敬できないような親でも親は親として敬う、これは大事です。そういうことしてれば、親がなんでこの息子はこんなとんでもない親を敬ってくれるんだろうかと思って反省してですね、まともな親になるかもしれません。ともかくそれが子孫への愛の実戒ですね。では力ある祈り、罪が隔てるから聞かれないというので、では罪とは何か分かりましたね。でここに力ある祈り、そこにはこう書いてあるんです。ヤコブの手紙に5章の13節14節、これはよく知られた聖句の一つですが、あなた方の中に苦しんでいるものがあるか、その人は祈るがよい。祈って苦しみが解消して救われる。祈るがよい。喜んでいるものがあるか、その人は賛美するがよい。喜んでいる時にも喜びの表現をしなさいというわけです。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の皆によって、やっぱり皆と書いてますね、主イエス様の皆によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。皆さん方の中でオリーブ油を注いで祈ってもらったことのある方おられますか？誰もおられませんですね。はい。それから次、信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。かつその人が罪を犯していたならそれも許される。だから互いに罪を告白し合い、また癒されるようにお互いのために祈りなさい。義人の祈りは大いに力があり、効果のあるものである。つまり義人の祈りは聞かれるということになります。では義人とはどういう人でしょうか。義人とはどういう人でしょうか。力ある祈りの方程式です。義人とはどういう人になるか。力ある祈りの方程式、罪の告白をする人ですね。罪の告白、先ほどのガラテヤ書の、あ、ごめんなさい、ヤコブの手紙の5章の進めから言えばですね、互いに罪を告白し合いとありましたでしょ。大いに力があるというんです。罪の告白が出てました。二つ目はお互いのために祈り合いなさいとありました。これは鳥なしの祈りです。そして三番目に義人の祈りは大いに力があるとありました。力ある祈り、聞かれる祈りは罪の告白をし、互いのために祈り合う、そして義人として認められて祈る、これになります。では見てみましょうね。罪の告白、これはどういうことなんでしょうか。罪の告白、詩編の32編5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかった。罪や不義が神様と私どもとの間を隔てるとありました。ここには自分の罪をあなたに知らせ、神様に知らせる、自分の不義を神様に隠さない、私は言った、私の咎を主に告白しよう。ここで注目すべきは誰に言うかというと、主に言うわけです。主に告白する。誰か人に言う。皆さん、カトリック教会では、教会堂の中に告解所という場所があるんです。罪を告白する、そういう場所が。教会堂の中に電話ボックスのようなのがあるんですね、両側に。で、そのボックスの中に神父が入るようになっております、神父さんが。そして網の目のような小さな窓があって、その窓の下に、罪を告白した人はこうひざまずいて、 向こうの顔は分からないんですが、神父さんは来た人の顔が見れるようになってて、それで罪を告白するようになっております。そして許しを請うわけです。だけども、そういうふうには書いておりません。聖書は、主に告白しなさい。もう直接、我々は神様に言います。ですから私たちの教会、プロテスタントは万民祭司というわけです。仲介者に神父さんを必要としないというわけです。ともかく、主に告白しよう。と、その時あなたは私の犯した罪を許されたとあります。だから主に罪を告白し、で許されたら、そういう過程を経たら祈りに効果があるというわけです。力がある。鳥なしの祈り、お互いのために祈りなさいとありました。二つ目。ここに鳥なしの祈り、これはよく聞きますね、皆さん。自分のために祈るだけでなく、他者のために祈りなさい。求道者のために導かれるようになりなさい。病んでる人のために祈りなさい。悩んでる人のために祈りなさい。皆さん自分でお祈りの、自分が日ごとにお祈りしていることを考えてみてください。どれぐらい自分のことのために時間を割いて、鳥なしのためにどれぐらい割いてるか、割合を考えたら面白いかもしれませんね。ああ、自分の祈りは自己中心だなと思うか、ああ、他者の共感の祈りが多いかなとか、わかるかもしれません。はい。もうこれがですね、本当にお祈りを勉強したら非常に興味深いですよ、皆さん。自分の祈り分析してね。自分の祈り考えてみれば、自分のことと家族のことだけだな。あるいは親族まで広がってるな。いや、友人に広がってるな。いや、教会、自分の属してる教会。いや、教会だけじゃない、教区。いや、教団。いや、支部。いや、世界中。もうそういうふうにだんだん広がっていくと、もうね、キリがなくなるんです。いくら祈っても時間が足りなくなります。もう、鳥なしの祈り。これは本当に興味深いですね。自分で調べてみたらいいです。手元第一の手紙の2章の1節に。そこでまず第一に進める。すべての人のために王たちと上に立っているすべての人々のために願いと祈りと鳥なしと感謝とを捧げなさい。皆さん我々政治家のために祈りますでしょうか？あんまりないですね。天皇陛下のために祈りますか？いや、そういう人もいるかもしれません。日本の天皇が悔い改めたら天皇以下みんなクリスチャンになるというふうに考えて祈るかもわかりません。戦国時代に日本に入ってきたキリシタン宣教師たちは、大体大名のために、藩主のために、上主のために祈ったに違いないんです。というのは、藩主が、大名が悔い改めれば、その部下たちが皆悔い改めてキリシタンになりますので。もう、そういうので、キリシタン大名もいましたでしょ？小西雪投げだとかですね。何名か有名な人がいました。特に有名なのは高山右近です。この人はキリシタン大名を追放令が出て、フィリピンにまで追放されても捨てなかったですね。普通は自害しますけど、あなたは殺してはならない。自殺も他殺も禁じている戒めが実戒の第6条にありますから。彼はもう島流しにある不名誉を浴びても、フィリピンに島流しにされていきましたが、向こうではもう、英雄のように迎えられたというんです。まあ、ともかくですね。鳥なし。我々は鳥なしの祈りをする必要があります。ましてや教会の困っている人のためにはお祈りします。ですから、鳥なしです。罪の告白、鳥なしの祈り。じゃあ、義人とは三つ目にありました。力いる祈り。義人とはどういう人を言うんでしょうか。義なる人。憧れてこれを名前につける人もおりますよ。ヨシトさんと言いますね。身近にヨシトさんがいる人いますか？この中に。あ、やっぱりいますね。もう大抵おりますよ。ヨシト、誰ですか？ヨシトさん。学校の先生ですか？ね、ヨシトさんという人たくさんおります。義人ですよ。この人はもうクリスチャンにならざるを得ませんね。ヨシトさんとつけられた人は。文字通り義人になる必要がありますね。はい。ローマ人への手紙の3章の10節から12節には、次のように書いてある。ヨシトはじゃないですよ。義人はです。義人はいない。一人もいない。里になる人はいない。 神を求める人はいない。すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない。一人もいない。これは神様の御目から見た人間はこのようですというその状態を描いているわけです。そもそも義人という人はおりません。一人もいません。悟りのある人もいません。本当の意味で神を求める人はいません。本当の意味でですね。ただもうご利益とか欲のために神様の名を言う人はいるかもしれませんが、また誠の神様を誠の理由で求める人はいない。すべての人は迷い出てる。もう何をしているかもわからない。もう善を行う人はいない。一人もいないと、まあ神様の目から見ればこのようだというふうに表現されています。義人はいないというんです。そしたら義人になれないじゃないですか。義人の祈りができないですかというふうになります。ローマ人への手紙の5章の1節には、このように私たちは信仰によって義とされた。ここに鍵があるわけです。義人になれる秘訣が書いてあります。どうして義とされるか、信仰によってと書いてあります。信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより、神に対して平和を得ている。義人になる方法が信仰によって義とされた人、それは義人だということになります。信仰によってです。行いによってではないわけです。ここが鍵です。他力です。自力でないです。もう自分ではいくら努力しても、これはどうにもなりません。神様にお頼るしかないって言うんです。そうしますと、信仰によって、イエス様を信じる信仰によって義とされる。義人ですね。これはある意味で、理屈の問題です。理屈です。信じる信仰によって義とされる。どうして信じたら、悪い人、善人じゃない人がどうして正しい人になるのか、それはもう、説明がもう難しいです。それはもう、説明、というよりもそれは信じるしかないです。ある意味で理屈です。信じることによって義とされるんですと言って、あ、そうですかとこうもう言うしかないです。もう信じたら義とされるというんです。もう自分が何もしなくても。もう信じるということ。そして信じて義とされたものは、そうしてくださった方の後についていく、従っていく。ですから、信仰によって義とされたから、感謝と喜びのうちに、してくださった方の教えに従い、従う行為をするわけです。信じて行動、行為が出てくるわけです。行ったから、義とされるんじゃないというわけです。力ある祈りの事例を皆さん見てみます。ね、こういう例がありますよ。列王記上18章の21節。ここにですね、このような例が出てきます。その時エリアはすべての民に近づいていった。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。あ、ごめんなさいね。主が神ならばそれに従いなさい。しかし、バールが神ならばそれに従いなさい。民は一言も彼に答えなかった。こういうふうに、列王記10章の18章の21節、皆様方も読まれたことのある、あのエリアが、バールの預言者と対決した、あの場面であります。それを聖書学家がやはり絵に描いてですね、こんな絵が残されております。もうエリアが祈ったらですね、だから火が降ってきたというわけです。ここに18章の38、39に、その時主の火が下って、帆祭と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、また溝の水を舐め尽くした。民は皆見てひれ伏していった。主が神である、主が神である。つまり、偶像崇拝のバールの預言者は450人。並びにアシラの預言者は400人。そういう偽預言者、偶像の神々を拝む者と エリアは一人で対決したわけです。そしてどちらの神様が本当の神様か試そうと言ったわけです。そして自分たちが願った神様、天から答えがあるかどうかを試そうというので祭壇を築いて対決したんですけれども、この二世預言者はいくら呼べど叫べども天から答えがなかったわけです。しかしエリアが願い事を捧げると、このようにもう天から火が下って祭壇の捧げ物を焼き尽くしたというこの事件がありました。それでみんなが、ああ、主が神である、主が神であると言って、エリアの神を認めたという、その記録です。もうこれは力ある祈りです、皆さん。義人の祈りは、これほど効果があったということです。非常に興味深い場面です、これは皆さん。そしてさらにエリアはですね、こんな聖画が出ておりますが、これは意味わかりますか？何のことか。この絵を見て、あ、これはエリアが何をしているところだと思いますか？今ちょうど台風が迫っているというんですけれども、台風が来ないように祈るのは、それは非常識な祈りでしょうか？自然現象を神様、こうしてくださいという祈りは、やるべきじゃないんでしょうか？もう自然はしょうがないからなるしかないというでしょうか？それとも、自然現象も神様のご支配のもとにあるから、台風よ、去れと言って祈りますでしょうか？今回の台風が熱帯性温帯、熱帯性あるいは温帯性低気圧に変わるようにと言って祈っていいんでしょうか？あるいは方向が変わるようにと言って祈ってよろしいんでしょうか？そういうふうに祈るのは合ってるでしょうか？私はもう出張が決まるともう数ヶ月前から祈るんですね。信仰、健康、天候、この三つを祈ります。ですからここが決まってからもうずっと毎日祈ってます。信仰、健康、天候が守られるようにと言ってですね。で、沖縄は台風で有名なところですから、もう台風が来ないようにってもう祈ってきましたです。そしたらこともあろうに二つも発生してきているというわけですよね。もう、サタンは働くなと思いました。でも私は諦めないでお祈りしております。もう温帯性低気圧に変わるか、熱帯性低気圧に変わるか、もう消滅するかですね。こう、お祈りしてるんです。はい。そして、案外、皆さん聞かれる時があるんですね。私は外国の先生を連れて、その、北アジア太平洋支部で働いてた時に、わざわざ外国の先生を連れて巡回して教会指導して回ってるのに台風が来たんです。わざわざ来たんですよ。これはもう大変だと、もうこれでキャンセルや集会ができなくなったら何にもならないということで、もう祈りました。そして安息日の朝、もう金曜日も日没以後は一切新聞もテレビも何も見ませんので、台風がどっち向いていってるかもわかりません。そして安息日になりましたら、もう見事に晴れ上がってですね、何があったのか何事もないかのように素晴らしい集会を持てたんですね。そして後で分かったんですが、方向を変えても弱まってどっかへ消え去ってたというんですよ。だから、ああ、こういうこともあるんだなと思ってですね、余計勇気を得て、もう自然現象でも祈るように、余計力づけられました。これは皆さん、エリアが、あそこに弟子がいるんです。向こうの方に。空向いてますね。で、向こうの方に白い雲が一つ浮かんでますでしょ。これは実は、列王記上18章の41節からの出来事をずっとある意味で絵にしたわけです。聖書学家が。これは非常に興味深いですよ、皆さん。列王記上18章の40から45。七度目にしもべがいた。七度目にしもべが答えたというんです。エリアが何回も見なさい。空行ってどうか見なさいと言ったわけです。海から人の手ほどの小さな雲が起こっています。エリアは言った。登って行って雨にとどめられないように車を整えて下れ。とアハブに言いなさい。すると間もなく雲と風が起こり、空が暗くなって大雨が降ってきた。アハブは車に乗ってエズレイへ行った。実はこの時、 エリアは、国は干ばつで困って雨を望んでたんです。3年間雨が降らなかったというわけです。で、今度は雨を降らせてほしいという願い事があって、この度、エリアは雨を呼び求めたという、そういうところの記録なんですね。そういう時であります。だから、自然現象においても、神様は預言者の願い事を聞いたという、その出来事でありました。まあ、義人の祈りですね。はい。ヤコブの手紙の、あの、5章14、15をもう一度見ます。ここにですね、あなた方の中に、病んでいるものがあるか。その人は、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。こう書いてあります。病んでいる人がいますか？オリーブ油を注いで祈ってもらうがよいと言うんです。信仰による祈りは、病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。かつその人が罪を犯していたなら、それも許される。ここに、オリーブ油を注いで祈るという一つの方法が書かれてあります。先ほどお聞きしましたら、そういう経験したことありますかということで、皆さん方の中にはないようでしたが、このオリーブ油を注いで祈るというのは、そういう祈りを求める側も、求められて祈る長老、牧師も、これは覚悟がいるんです、皆さん。ですからあんまり、たやすくは、信徒も牧師さんに依頼しませんし、だから牧師もそんなに、オリーブ油を注いでする祈りをしていないと思います。これはですね、その祈りをしてくださいと言って頼んで祈って、病が癒されなかったらどうなりますか？願った側も、また、願われてお祈りした側の者にとっても聞かれて治らない場合では祈った側は義人じゃない牧師になるかもしれません。そしてまた願った側が罪を告白して祈るというのに罪を告白してないことになるというある意味でことになるでしょ。ですから祈る側も祈ってくださいという側も、祈る長老牧師の側も、これは非常に大きな問題なんです。問題と言いますか、責任と言いますか、重荷です。そういうことがあって、なかなか、信徒の側も、オリーブ油を注いで祈ってくださいとも、言う声はあんまり聞かないし、そういうのが現実じゃないかと。私もそういうことがあってですね、やっぱりもう非常に厳粛な内省を迫られました。そういう頼まれた時ですね。これはお祈りして何の効果もなかったらどうなるんだろうか。そしてまた失望を与えないだろうか。もういろいろ考えさせられました。でも向こうは頼んできますからね。そしてもうもう自分なりに最善の用意して、そしてオリーブ油を用意して、それはまあ出張中でした。講演会をやっている時に、講演会先の教会で頼まれたわけです。そしてもう、来られた方々、そのご主人や、その奥さんのために祈ってくださいというんですが、ご主人や子供にも罪の告白をしてもらうわけです。お母さん、妻の癒しのために、聖書に書いてありますから、罪の告白をして、神様の前にね、やましいことがないように、そういうのがあればしてください。まあそういうふうにして、そして、お指を注いでお祈りしました。もう厳粛な気持ちになります。もう相手は癌で、生死の、どうなるかという状況ですから、もう真剣ですね。 まあそういう場面で出まして、その方はその後、教会のアドベンチストライフを見ますと、つい最近長い、おそらく長寿を全うされたような感じで眠りについておりましたから、あの時からかなり生きられたんだなということが分かりました。ですから、ある意味で、その人は命をずっと流れられて、眠られたということだったと思います。まあ、ともかくですね、これは、聖書の約束でありまして、確かに、それは、癒される、そういうことがあります。油注ぎの祈りによる癒し。これも、癌の腫瘍がなくなったという、そういう記録があるんです。これは一人の婦人が癌で苦しんでいた。彼女は幾人もの医者から治療された。彼女は外科手術を受けた。しかし一向に良くならなかった。彼女は家を出た時よりも病性を悪化させ、医者にかかることを諦めて家に帰ってきた。しばらくして彼女はヤコブ5の14から15に従って、祈りの方法を用うべきであるということに気づかせられた。彼女は油を注がれ、祈りが彼女のために捧げられた。彼女は次第に良くなり始めた。そしてしばらくして医者のもとに行った時には、医者は彼女が癒されているのに気づいて驚いた。彼は彼女を診察して、腫瘍はなくなっていることを発見した。彼女は聖書の御言葉に従って祈ったということを彼に告げた。もう4年経っている。彼女は健康で毎日事務所に行って、自分の仕事のために励んでいる。まあそういう記録があります。確かに現代もそのように祈りが聞かれる。罪を告白し、長老は取りなしの祈りをし、義人の祈りは効果がある、力があるものであるという、これは現在もあるわけです。ヤコブの5の17、18、先ほどのエリアの例が出ております。エリアは私たちと同じ人間であったが、雨が降らないようにと祈りを捧げたところ、3年6ヶ月の間、地上に雨が降らなかった。こう書いてあるんです。3年6ヶ月、雨が降らないようにとは自然現象もその祈りに従ったということになります。それから今度は、干ばつになって雨が欲しいという状況になったときに、再び今度は雨をくださいと言った、祈ったところ、先ほどのように、下辺に空を見てみなさい。雲が出てるかどうか見なさい。で、布辺に行ったら雲があったというわけです。そこ大雨が降ってきたと。それから再び祈ったところ、天は雨を降らせ、地はその実を実らせたとあります。ですから、本当に祈りは、力があり効果のあるものだというのが聖書の随所に出てまいります。これは信じる者には現代も同じであります。現代も同じであります。最後にこの人の経験をご紹介しましょうね。これは誰でしょうか？え？誰ですか？もしよく知っておられる方が、あ、これも方知っておられる方があれば、相当のアドベンティスト2です。はい。これは、セブンスデーの牧師の方です。そして、我々牧師が属しております、世界総会の牧師会という、世界中の牧師を指導したり、そういう人たちに、教材を提供したりする、世界総会牧師会で働いている先生のお一人です。そしてこの人は世界中の牧師が読むミニストリーという月刊誌があります。世界中の牧師が読む月刊誌があるんですが、それの編集長をしているはずです。この先生の経験ですけれども、大変興味深いお話があります。あ、この人の名前はここに書いてありますけれども、あ、失礼しました。ここに書いてありますが、この方です。デレク・モリスという先生です。デレク・モリスという先生です。で、この先生がですね、若い頃のことを書いておられるんです。アメリカ人ですけれども、 大学の3年生から4年生にかけての夏、私は収穫の主に全面的に信頼することについて重要な教訓を学びましたと、こう書いてあります。私は木を植えるためにスウェーデンに行っていました。翌年の個人的な目標を達成するために夏の仕事の計画を注意深く練った上でのことでした。しかし収穫の主は私の私的な世界にまで入り込み、私をご自分の働きに投げ入れようとされたのです。何でしょうね、興味深いですね。一連の不思議な出来事があった後に気がついたら、私は北スウェーデンでキリスト教の本を売っていました。まあ学生文書伝道だと思うんです。私も産学院のカレッジで進学科で勉強しておりましたときに、夏休み文書伝道しました。1年に入ったときに夏休みですね。今までもう忘れませんが、先輩の3年の先輩とですね、愛知県は豊橋市で文書伝道したのを覚えております。今でも産院高校文書伝道やりますかね。カレッジはもちろん進学科の学生は必修科目でやると思いますが、当時は私たちの頃はもう高校生でも文書伝道に行ってました、夏休み。今は、ね、そういうのをするのはあまり危険なことも伴うから、あまりしないというふうになって、高校生はしないかもしれません。よほどの場合はですね。もう、カレッジ生は、特に進学生はやっておりますがね。文書伝道を行っていたというんです。自分が夏の間、そのような働きをするとは夢思っていませんでした。しかし、収穫の主は別の計画を持っておられたのです。私はスウェーデン語の簡単なセールストークを覚え、小言訪問を開始しました。驚いたことに、最初の何日かうまくいきました。から成功したというわけです。訪問した家族は私を憐れんでくれました。で、大体我々学生文伝、特に高校生の文書伝道の場合はですね、訪ねていった先の人たちが感心するわけです。はあ、夏休み遊びたい頃によくこういう仕事をされますね。ね、アルバイトにしろ。ほう、そうですか。そんな遠い千葉県から、ミッションスクールですかというので、ね、興味と哀れみで大体本を買ってくれるわけです。まあ、彼生になるとちょっとね、大学生であんまり哀れみというよりもなくしてね、私などは長野でやったときは、こんな風に言われました。若いのにこんな宗教書を売るなんてとんでもない力仕事もして、体を使ってやるような、そういう仕事をしたらどうかと言ってですね、文句言われたこともありました。ともかくですね、この人の場合はね、自分でも書いてるんですね。驚いたことに、最初の何日はうまくいきました。訪問した家族は私を憐れんでくれました。まあ外国人でね、スウェーデン語もたどたどし、そういう中でこういうことしてるというので。販売を始めた最初の週の終わり頃には、自信のようなものを感じ始めていました。傲慢になっていたのかもしれません。まあよく売れるもんですから、自分は大したもんだと思って、自信のようなものができたんでしょうか。私の悩みが始まったのはその時です。そこを書いてあります。次の月曜日、私は10時間働きましたが、全然売れませんでした。10時間働いて全然売れない。一冊の本も、です。この人たちはおかしい。このデレク・モリス先生はね、訪問先の人たちはおかしいんだとこういうふうに思ったって言うんです。買ってくれないから。正面から現実を眺める代わりに、私は心の中で住民を責めていました。火曜日も終日働きましたが、全くダメでした。水曜日の朝にはすっかり自信をなくしていました。あまりにも失望が激しかったので、塔を叩くときには、留守であってくれ、と密かに望んだものです。惨めな気持ちでした。この気持ちよくわかりますよ。訪問してね、留守だったらもう、次も飛ばしていけるからというんで、そういうことを願うような心理よくわかりますよ。はい。完全に気力を失った私は、ついに北スウェーデンのある高級住宅団地の道端に座り込み、収穫の主に不平を言い始めました。主よ、私にはできません。これらの本をタダでもらってくれる人さえいないのです。タダでもらってくれる人さえいないというふうに、もうそれほど、この、落ち込んでしまったわけですね。私は完全な失意の中にありました。その時は気づかなかったのですが、 実際には私の神との関係が破綻する瀬戸際にあったのです。神様と間の関係が、つまり罪や不義で隔たれてしまっていて、いくら願いの聞かれなかったような、そういう状態だったと気づいたというわけです。私は続けて言いました。何らかの理由があって、あなたが私をここに導いてくださったことは知っています。私もあなたの導きを感じています。でも私にはこの働きを続けることができません。それからためらいがちにこう付け加えました。しかしもしあなたが私を通して働こうとしておられるのなら、私は喜んで続けます。それは短い祈りでした。収穫の主に全面的に信頼するという信仰の告白でした。まあ自分の罪の状態を悟り、それをね、神様に申し述べたというわけです。そしてどうなったんでしょうか、この後。この奇跡的な備えと書いてありますが、込み出しで。北スウェーデンのあの高級住宅団地の道端に座り込んでいたとき、私は自分自身の無力さを痛感していました。私は自分自身の知恵と力に頼ろうとして、惨めにも失敗したのでした。まあ自力でやってたっていうわけです。そして結果は失敗した。しかし私が短い献身の祈り、神の許しによって神の働きにつかせていただき、いただくという革新的な祈り、今までとは全く違った祈りを捧げたとき、神は奇跡的な方法で働いてくださいました。私は道端から立ち上がり、次の家を目指して歩き出しました。その婦人が玄関の戸を開いたとき、聖霊が私より先にそこに来ておられたのだと私は心の中で感じました。彼女は私の本をセットで買ってくださったのです。一冊じゃなくセットで買ってくれたというんです。はい。しかも同じことが次の5週にわたって何度もありました。5週間続けてずっとあった。革新的な祈りを捧げ、収穫の主に対する革新的な信頼を持って働くために献身した数日後、私は新たな奇跡を経験しました。どんな奇跡でしょうか。ある家を訪問したとき、自分の信仰を明かししたい衝動に駆られたのです。特に珍しいことではないかもしれませんが、実は私はスウェーデン語が話せなかったのです。しかし、聖霊の導きに従ったとき、驚くべきことが私に起こりました。まあ、セールストークでね、こんにちは、この本買ってくださいとか言うぐらいのは覚えていったというんです、スウェーデン語は。でも会話なんていうのはとてもできない。そんなのはできなかったはずなんですが、驚くべきことが私に起こりました。今まで学んだこともなければ話したこともない言葉で、自由に意思を通じ合えるように感じました。私は証をしました。それもスウェーデン語で。これは皆さんどういうことでしょう。多分あなたは思うでしょう。自分がスウェーデン語で話していたことがどうしてわかるのかと。それは彼女が明らかに私の話すことを理解していたからです。神は私に異言、外国語の賜物を与え、彼女に悟りの賜物を与えてくださったのです。神はまさにヤーウェイルエ、主は備えてくださるです。その家を離れるとき、もし私が革新的な信頼を持って働きさえすれば、収穫の主は私が求め、考えている以上のことをしてくださると、心から確信したのでした。神は誰にでも同じようにしてくださるわけではありません。しかし収穫の主によって主の働きにつかせていただき、主に対する革新的な信頼を持って働くとき、あなたは自分のうちに、また自分を通して働かれる、主の驚くべき備えを経験するようになるでしょう。その時間違いなく、あなたは革新的な喜びを経験するでしょう。このテレクモール先生はですから、使徒行伝 皆さんよくご存知でしょ？使徒行伝2章の体験をしたということなんです。使徒行伝2章、1節からどんなことが起こったと書いてありますか？聖霊の効果があったわけです。4節に見ると、すると一度は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出したと書いてあります。聖霊、威厳の賜物を与えられ、他国の、つまり聖霊の効果、それによって威厳の賜物、他国の言葉で語り出したと書いてあります。で、そこを調べますと、16カ国語が出てきますよ。16の地方、言葉の違う人々がそこにいたのに、その人々は、この弟子たちが語る言葉が、それぞれ自分の国の言葉で聞けたというんです。本当に不思議なことです。ですから人々はこう言ったわけです。どう言ったでしょうか。11節、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。そこに、地方の言葉はどこから始まっているかと言いますと、9節から見るとですね、パルテア人とかメジア人とか、もうずーっと言葉がありますので、16になります。それぞれ自分たちの言葉で聞くとはどういうことかと、こういうふうに言うわけです。13節、しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒に酔っているのだと言った。そこでペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけた。ユダヤ人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私たちの言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨエルが預言していたことに他ならないのである。それで旧約聖書の預言を紹介しているわけです。つまり威厳を語ったというわけです。まあこういうわけで、皆さん、今でも神様の大いなる力が現れるんです。奇跡を起こります。エレン・ジー・ホワイトはどう書いてるでしょうか。聖霊への使命の247ページ。真心からの祈りには応答があります。それは願った通りに、あるいは期待したその時に答えられないかもしれませんが、私たちの必要に最もよく適した方法で、最も良い時期に応えられます。孤独の中に疲れ果てて、悩みの中にあって支えられる祈りに、神は応えてくださいます。皆さん、信じられますか？信じる者は幸いです。そのようになるんですから。信じて、そのように行動を起こす者には、約束の祝福が伴ってまいります。これはもう素晴らしい聖句で、もう私はもう感激してるんですけども、最後の聖句としてこれをお勧めします。箴言16-3です、皆さん。あなたのなすべきことを主に委ねよう。こういう感じです。もう神様に、もう願い事、計画、皆さんの将来に関すること、何でも、あなたのなすべきことを主に委ねようというんです。そうすれば、あなたの計るところは必ずなる。あなたが計画したことは成就するというんです。こんな約束、他にありますか、皆さん。自分の計画することが必ず成功するというふうな、そんなことを約束してくれる人いるでしょうか。ただし条件がついております。あなたの計画なすべきことを主に委ねなさい。そうすると主がいろいろ調整して、いろいろこう手を加えてくださって、そしてこれで行きなさい、ゴーと言ってですね、必ず成功するというわけです。だから自分の計画を立てること結構です。自分の志。で、それを主に委ねなさい。そうすると主が我々と祈りと対話してくださっているときに、いろいろ思いつかせてくださる。お祈りのときに思いつかせてくださるんです。そしてそれ調整していけばいいんです。そしたら必ず成功する、勝利するというわけです。こ んな素晴らしい神様を我々は信じているんですが、皆さん、神様を褒めたたえられませんか？そうじゃないでしょうか？アーメンじゃないでしょうか？どうぞ、この素晴らしい神様を信じて、そしてその神様に従い、おっしゃることを行って、たくさんの祝福を受けようではありませんか？そして、成功と祝福の素晴らしい人生を歩ましていただきましょう。